ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。最近思うにはですね、ほとんど全員がヒットラー化したっていう感じですね。まあ、ヒットラー、ドイツの人が悪いというわけでもないし、ヒットラーにもいいとこあったんですが、まあ、とにかく、ユダヤ人であれば、どういう人でも殺していいと。まあ、いうようなことを、まあ、政権の最終的っていうか、相当半分ぐらいからやってたんですよね。アインシュタインっていう人は皆さんもご存知だと思いますが、まあ大変に我々ももう、20世紀の最初にアインシュタインが出てきてですね、相対性原理をいろいろ展開したことで、今でも例えば、まあもちろん学問的なことはいくらでもあるんですが、我々が GPS を使ってですね、車に乗ってここはどこだってわかるの、アインシュタインの相対性原理で毎日計算してるんですからね、もしアインシュタインの式がなければ、考えがなければ、我々は毎日人工衛星から送られてくる自分の場所を車に乗って見たら必ず1日に11キロずつずれてんですから役に立ちませんからね。だからアインシュタインは立派な人で本当に、だけどユダヤ人なんですよ。で、私がね、今日この肺がんとタバコの関係、実は私肺がんとタバコの関係を言おうと思ったんじゃなくて、最近やっぱりがんが多いんですよ。それで、しかも、昔に比べればね、タバコと肺がんの関係でお金もらったお医者さんが言うことは全然違うんですけどね。全然違うんですが、何しろ、タバコをやめ出して、日本の男性が 85% ぐらいの喫煙率があったんですね。タバコを吸う人が 85% 男性の。それがまあ 25% になってるんですよ。ほとんど、我々もね、実際上タバコを吸う人の数も減りましたんで、日常生活でタバコの煙に巡り合うことがないっていうぐらいになったんですね。だけども男性の肺がんはじゃんじゃん増えてるんです。少し長いスパンで禁煙活動が起こってから、まだ2015年ぐらいまでの統計しかきちっと出てないんであれなんですが、統計の期間で言いますと年間40万人ぐらいが亡くなってたのが男性ですね。80万人、ちょうど倍になってるんですよ。で、一体、タバコをやめても肺がんってやまないのってんで、これはね、肺がんの撲滅に、禁煙活動に協力して金もらった人が、ものすごくキャンペーン打ってるんですよ。嘘の計算も含めてね。で、だいたい肺がんが増えてるということも言わないんです。で、最近怪しげなグラフが出てきましてね、年齢補正計算というのが出てきましてね、一定年齢で比較すると減ってるというね。そういう長寿になってからだっていうね。だけど、男性の肺がんって2倍は全体なんですが、最近のここ10年ぐらい見ますとね、7倍になってるんですよ。それを補正計算して無理やり減ってるって言ってるんですね。まあ人間さん、本当ヒトラーのユダヤ、あれね、ユダヤ人の中でも悪い人を殺したってんじゃないんですよ。ユダヤ人であれば、どんな生活をしてるとか、どういうことをやってるって関係なくしょっぴいて、男も女も少女もアンネの日記ってありますよね。ユダヤ人であるがために殺されるというようなことをやったんですね。しかし、それはみんなヒットラーがやったって言ってますけど、実はヒットラーが独裁的に政治を運営していいかということは国民投票にかかってるんですよ。確か1930年、僕後でちょっと調べておきますけどね。まあその辺ですよ。1年2年違ってもね。それはドイツ国民の 90% が賛成したんです。普通政治ですからね。そんな誰かに独裁権をあげるというようなことを投票にしたら 90% とか普通ないんですけど、 90% ですよ。だからドイツ人がある時に熱病にかかってユダヤ人というだけで全員殺していいということに国民ほぼ全員が賛成した。人間っていうのは本当に狂気っていうか怖いですね。それとほとんど同じ状態がこの肺がんで起こってるんですよ。私ね、タバコならまだね、私はタバコを吸って肺がんになるってことはないっていうか、まあただ科学的にデータを整理してですよ。医者じゃないのに言ってるけど、医者じゃなくたってこんな結果で見りゃさ、医者と関係ないですよ。統計学だから、これ。 どういう原因で肺がんになるのかとか、肺がんになった人をどう治すのかってのはこれ医学ですけどね。僕はそういう道には踏み込んでないんですよ。それは踏み込むと良くないからね。間違うかいけないから。医学をある程度知ってても、それは医学の問題だからあまり言わないんです。数は統計学でわかりますからね。私統計力学も大学ですから大しくないですけど専攻しておりますんでね。統計的にどう見るかっていうのは医者よりか僕の方が専門なんですよ。まあ、そんなこと専門だからどうってこと言いませんがね。まあとにかく、それよりか私最近ね、タバコを減らしても肺がんにならない、むしろ増える可能性があるという本を3冊書いて、全く売れませんでしたけどね。全く売れませんでしたけど、書いて、もう恨まれましたよ。武田はなんだって、いやいや、僕はタバコが憎いとかそういうこと全然ないんです。学者ですからね。学者ってのはそれでいいんですよ。みんなが反対するとかいうことと関係ないんですね。皆さんもご存知ですよね。ガリレオが地球の周りを太陽が回ってんじゃなくて、太陽の周りを地球が回ってるんだっつったら、ものすごく、とっちめられたんですよね。だけど今、そのガリレオがそういうことやったおかげで、ニュートンが現れ、そして人工衛星も現れ、そしてさっき言ったように、それにアインシュタインが現れて、我々は電話しても、人工衛星を通じて電話してるし、それから、車に乗っても、自分がどこにいるかわかるというふうになったわけですね。だから学問っていうのは、昔の間違ったやつに固執してたら、何も発展しないんですよ。ダーウィンだってそうですよね。まあ、これは19世紀の終わりの方ですから、まだダーウィンが人間は猿から進化してできたんだということを言って、ものすごくバッシングされました。もう本当にかわいそうなぐらい。ダーウィンってのは人柄が優しかったですからね。本当にかわいそうな思いをさせました。しかしダーウィンがそう言って、その前後に、いろいろ細菌なんかも見つかって、細菌とバイ菌ですね。バイ菌なんかも見つかったんで、医学が発達し、それで現在医療が発達しね、いろんな医療ができて随分皆さんも助かってるじゃないですか。だから学者とか学問っていうのはですね、世間がどうだからって関係ないんですよ。関係ないことが学問には非常に大切なんですね。僕なんかもものすごく恨まれましたよ。まあ地上波からテレビから全部追い払われましたしね。まあ昔は朝日新聞なんかも随分出てたんですけど、今全然出ませんよ。朝日新聞っていうのは、人の考えで人の心を動かそうっていうのが目的の新聞なんですよ。僕は違うんです。僕は学者ですからね、科学者ですからね、人間は不十分だけども、不十分の中でも十分に、頭で考えて、社会的なこととか、恨みとか嫌いとか、民族とか、国家とか、そういうことを考えずに考える人が必要だと。その代表が、例えばガリレオであり、ダーウィンなんだと。それによって皆さん恩恵受けてるじゃないですかと。昔はね、ちょっと変な女性だっつって、魔女だっつって、普通のそこら辺の人をね、年配の女性っていうのかな、今おばさんって言うとまたなんか、差別語だとか言われるんで難しいんですけどね。まあ言ってみれば、おばさんが、おばさんって全然いいんですよ。おばさんは人柄もいいし、みんなに手伝ってくれるわけだから、なんでおばさんっていう名前が、なんか、放送禁止用語なんだか知らないんですけどね。よっぽど社会の方が曲がってるんですね。普通に一生懸命、日常生活やって子供育てて、いろんな社会的なことやってる人が、ちょっと変だっていうの、火あぶりになったんですよ。15世紀ぐらいまであったんですからね。ひどいもんですよ、人間っていうのは。それを僕は悪魔の空気、憎悪の空気って言ってるんですね。憎悪の空気が発達して、ユダヤ人だったらユダヤ人ということで全部殺せと。幸いアインシュタインを殺せなかったんでよかったんですよ、人間はね。ユダヤ人にも悪い人がいるとか、少し能力があるんでみんながユダヤ人が嫌いだっていうのあってもね。だから全員ユダヤ人だからって殺していいっていうわけじゃないですよね。まあ、人間の恐ろしさ、人間の心の憎悪の恐ろしさっていうものを、まあ、つくづく感じますね。まあ、ちょっと話がずれましたが、実はね、私最近おかしいと思ってんのは、まあ、ちょっと前まではね、男性の喫煙率が減って、95% が 25% になって、そんな数字言わなくても、我々は日本に住んでますから、タバコの煙をほとんど嗅ぐことができなくなりました。わかりますよ、そんなのね。 85が25になろうが、100% が 0% になろうが、結局同じですよ。そういう数字の問題じゃないんです、これは。タバコをみんなが吸ってたけども、最近はもうほとんどタバコの煙の匂いはないねって言えばわかるんですよ、その普通の心が素直な大人だったらね。それに反論する人はいないですよ。ところが反論が結構あるんです。で、僕がちょっとだけ国立がんセンターのやつとかそういうのを見ますとね、一つ驚くのは、最近というか統計がある範囲ですから、だいたいまだ、2020年まで行ってないですかね。まあ、2018年ぐらいまでの統計を10年か15年で、統計を見るだけですよ。医学の関係ないですよ。これ言うとすぐ武田は医者じゃないのに。医者が見ると、人数が変わるんですかね。変わらないですよ。7倍になってんです。男性の肺がんが7倍になってるんです。それで僕はそれを言うと、武田は医者じゃないってくるんですね。あ、これはほとんどはね、肺がんとタバコの関係を研究して金をうんともらった学者が言ってるだけなんで、まあ、確かにないですけどね。それで年齢補正とかやってるから、僕は年齢補正をちょっと当たってみたら、僕物理学だから年齢補正とかその得意なんですけど、全然違うんです、値が。7倍になってるやつ減ってるって言うけど、7倍を減ってるって言ったらね、相当な数字の違いがなきゃ7倍を減ってるとなりません。ところがね、僕最近、時々、癌っていうのはね、非常に僕ら、日常生活で苦労してるんですよ。特に、まあこれ聞いてる女の人なんかそうでしょうけど、日常的にね、発がん物質が入ってるものを子供に食べさせちゃダメだとか、すごく神経尖らかしてんですよ。それで皮膚がんなんかでもね、真夏になんか肌出してると皮膚がんになるからつって、真夏にこう、それの長いやつ着てる人もいますよ。国民全体で心配してんですよ。ええ。ところが、タバコをみんなでやめたら、もう医者がそう言うからね、ものすごく、これ利権だったんですけど、本当は。ものすごく言うから、みんなでタバコやめたら、がんが7倍になっちゃったと。それ言うともう山ほど理屈が来るんですよ。もう、これはもうバレたなってんで、ものすごく来るんです。ところが僕がね、最近ね、僕はその癌になる人がかわいそうだなと思ってそれだけなんですよ、心が。なんか自分の身を守ろうとかね、そんなことはないんですよ。女性のね、癌の率はね、禁煙運動が始まってからこの方、まず初期にね、初期のデータいっぱいあるんですけど、まあ初期はだいたい20年から30年ぐらいのデータいっぱいあるんですけどね。禁煙運動が始まってから男性はですよ、40万人が癌で亡くなってたんですけど、それが80万人になってるんです。だいたい20年で倍増してるんですね。ここは数字をちょっときちっと言いますとね、統計学ですから。40万人の男性が80万人の男性に増加したんです。タバコをやめ始めると。それはいいですね。しかしこれを言うと、禁煙で金を山ほどもらった人たちがわーっと文句言うんで、それを避けまして、女性の方を見てみますね。女性は禁煙が始まってもその後もほとんど 10% なんですよ。簡単に言うと。細かく言うと、まあ 15% か 11% になったとかいろいろあるけども、吸ってる量が減ってるとかいろいろありますけど、簡単に言えば女性もですね、まあ、あえて言えば、タバコを吸う量が少し減ってるっていうのが正しいですね。女性の場合はね。男性はほとんど吸わなくなった。女性は吸う量がちょっと減った。だけど、男性は 85% も吸ってましたからね。ところが女性はまあ十何パーセントですから。まあ10人に1人とか8人に1人ぐらいがタバコを吸って、まあタバコ吸う量も男性に比べればすごく少なかったんです。がんも少ないですからね。女性はちょうど男性の2分の1。ところがね、その女性の肺がんっていうのはですね、今はがんのトップか2位になっちゃった。これもほとんど増加率がまた同じなんですよ。僕は統計の方から話してますからね。決して医学で話してないですよ。医学が一生懸命やってくださいって嘘つかないでくださいとか言ってるだけでね。15万人がね、ちょうど30万人になりました。男性が40万人が80万人になった時期と同じ時期を取りますとね、ちょうど禁煙が始まって途中の段階ですね。今ではなくて途中の段階。だから男性がまだ 85% がちょうど半分の 40% ぐらいになった時ですね。喫煙率が全体として。女性は15万人が30万人になりました。増えてですよ。減ってじゃなくて。男性が40万人から80万人になった時期に、女性は15万人から30万人になってます。 女性の喫煙率とかほとんど変わっておりません。男性は喫煙率がガーッと減ってます。だから普通に見ればね、タバコを減らしたら男性は癌が7倍になり、女性の癌は2倍になりましたというのが正しいんですよ。それはなったわけですから、理由言ってないですよ。現状言ってるんですから。そしたらまた山みたいに反論が来てね、この前反論が来てね、参っちゃったんですよ。なんて言ってきたかったらね、いやいや、それは別の原因があるからだって言うんですよ。え？あなた何言ってたの？あれだけみんながタバコを吸ってて、それでみんなやめて、ほとんどタバコの煙は今しませんよ。タバコの煙がしないのは僕もすごく嬉しいんですよ。僕第一タバコ吸いませんし、僕は喉が弱いんでね、昔ね、電車の中でタバコを、電車とか新幹線の中でタバコを一人でも吸ってたらもう咳が5方向出ちゃうんですよ。だけど僕は自分でこういうのもなんなんですけど、心優しいもんですから。僕が咳をするとタバコを吸ってる人が気にして消すんですよ。それが僕嫌でね、咳が出るのは仕方ないし、別にそんなに嫌じゃないんですけどね。そのタバコを吸ってる人がやめるのが僕嫌だったんです。だから咳をこらえるのが大変だったんですよ。ひどい時は僕車両をちょっと乗いてね、隣の車両で咳して帰ってきたりしてましたよ。僕は別に心優しいとかじゃないんですよ。やっぱり僕の喉で咳をしたら隣の人がタバコ吸うのやめるっていうのが嫌なんですよ。そんなことはね、別にしなくていいって。僕は喉が弱いんだから。咳が出ない飴でも持ってりゃいいんでね。ところが僕はね、今ショックを受けてるのは、まさかね、女性の肺がんが男性の肺がんと同じように、禁煙運動を始めてから約倍に、倍っていうか、期間を限ればね、20年間に限れば倍。始めから終わりまで取れば7倍。なんですよ。タバコとね、男性女性の関係は全然違いますからね。ところでね、当時僕、ある高校生の放送部から電話がかかってきまして、喫煙よりか、そばにいる人が必要ですね。何煙って言ってましたかね。それね、そっちの方が怖いんでしょって、高校生の女の子が電話で僕に言いましたよ。いや、そういうことを言う人もいるけど。あ、受動喫煙だ。ね、自分でタバコ吸うか、受動喫煙の方が影響が大きいって聞きましたから、それを昼の放送で言うつもりですって放送部の女の子でした。で、いや、それはね、あなたが調べたことを言うのは構わないけども、僕は計算してみると、全然受動喫煙は喫煙に関係ないと思いますよ。全くあのぐらいのレベルで、女性が男性と同じように肺がんになったとしたら、僕の計算ではね、僕は医学じゃないですよ。単に統計的計算ですよ。統計学っていうのは、その、世の中で現れた統計的な数字ですね。それから世の中でどういうことが行われてるか、何が原因かっていうのを推察するのが統計ですからね。ですから、全く統計学問の中心なんですよ。それから見たら、どんな理屈があるにしても、女性の受動喫煙が男性よりか効果が大きい、害が大きいってことは絶対ありませんって僕言ったんです。もちろんあなたの意見とは違うでしょうし、社会が受動喫煙は大変だって言ってることも知ってますけど、私は科学者だから、自分の統計学の知識でもって計算すると、そういうことはありえないというふうに思いますって言ったら、わかりましたって切りましたけど、多分、昼の放送ではね、受動喫煙で女性が被害を受けてるってやったでしょ。で、僕ね、この前ある指揮者に聞いたんですよ。男性と同じ比率で、タバコと肺がんの関係が、男性が40万から80万なら、その時期に女性が15万から30万になってるっていうのは、いくらなんでも喫煙ではないと。これを喫煙というのは、非常に変なことだったら、山ほど反論が来ましたよ。だけどね、その反論を見ますとね、いかにもタバコが憎いとかね、せっかくタバコをやめて俺も良かったのに、なんで今更そんなこと蒸し返すんだって、そういう感情的なことばっかなんですよ。僕はタバコは嫌ですよ。僕タバコ吸わないし、タバコの匂いも嫌いだし、タバコの煙も嫌だし、全部嫌。だけども、タバコは必要な人もいるんですよ。僕の調査によると日本人の 30% が、タバコを吸うことによって頭が整理され気分がスッキリするんです。で、僕は環境学の基本っていうのを一時一生懸命勉強したらね、環境学にはこういう原則があります。世の中に何か行われていることには必ず理由がある。 だから自分が環境に悪いことだと思っても、なぜそれが世の中に存在するのかということをちゃんと考えなきゃいけないというふうに環境学の本には書いてありましたね。原理原則で。それの例としてそこでは、釜型赤血球貧血症のことが書いてありました。これで判断を間違えましたね。だから環境にいいというのはどのくらい難しいかっていうことをね、まあ例として書かれてるわけです。それこそが学問の知識っていうもんなんですね。まあそういうことで、皆さんもこの際ね、やっぱりなんていうんですかね、この憎悪の空気というのがどれほどひどいものか。で、我々は今ね、日本で合理的に物事をやってると思うけども、本当にそれを見ますとね、悪いけどドイツ人には、ヒットラーの政権がユダヤ人だということだけで殺したというのと今の日本人、ほとんど残念ながら一緒です。それで世の中っていうのは本当にかわいそうな人をものすごくいっぱい作ってるわけですね。まあそれを僕らは人間として、誠実な人間として、普通の市民として、やっぱり僕は憎悪の空気を、の方を憎むべきだと思います。だから我々が憎むべきはタバコについて肺がんについてはね、やはりタバコが肺がんの原因になるという方を憎まなきゃいけないんです。それは女性の肺がんの量と、罹患率っていうんですかね。量と、それから変化が男性と全く同じであるということについて、自分の気持ちがタバコを憎悪してるから、憎んでるからっていうのと離れてね、やっぱりやらなきゃいけないし、なぜタバコを吸う人はタバコを吸ってるのかということに対する愛情も並行して持つことがね、人間の心というもんだろうというふうに思います。